はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日はちょっとお日様が、出てないですね。雲の向こうに隠れちゃってますね。一応ね、昨日雨降ったりしてたんですが、今は止んでて、まあでもちょっと曇ってて、ちょっと寒いなって感じの天気でございます。ここのとこね、動画の話ばっかしてて本当に恐縮なんですけども、一応3本上げた動画、一番見られてる2番が2100回、もうすぐ200回、1番が1300回、3番が1200回と、まあそれなりに、稼いでますんでね、何はともあれ一安心というところでございます。いやー、ちょっとやっぱり3本作って疲れが残ってますね。なんか週末にさ、そういうのを一生懸命作ってて、その疲れを平日癒すっていう恐ろしいサイクルができてしまったんですけどね。まあ今日もなので、ちょっと疲れを感じながらの出勤ですけども、頑張っていこうと思います。じゃあ今日はね、全然違う話をしましょう。静岡市立図書館のシステムが変わったよっていう話をしていこうと思います。じゃあ行ってみよう。たまに話すんですけど、私図書館の筋金入りの、まあ、ヘビーユーザーだと思います。本当子どもの頃からずっと利用し続けていて、まあもちろんね、行ってない時期もあるんですけど、最初の子供が生まれる頃、そこの地域の図書館でもう子育て関係の本をリクエストしまくってたことありますね。ない本もちゃんと紙に書けば結構リクエストが通って入れてくれたんですね。なのでそんなのをしょっちゅう紙に書いてリクエストを送りつけていた気がします。でまあ今は本当にありがたいんですけど、職場から歩いて割とすぐのところに図書館があるので、結構頻繁に行けますね。お昼休みにちょっと寄るとか、まあ、帰りに寄るとかっていうことが本当に気楽にできるのでね、かなり活用させてもらってます。例えば今お店で展開しているアトロックブックフェアなんていうのもね、どんな本か見てみたい本については図書館でリクエストして、で取り寄せてパラパラっと確認してから、まあ店に置くかどうか決めたりするのにも使わせてもらっていて、結構ね最近はその使い方をがっつりさせてもらっておりました。で実はこの2週間ぐらいシステム改修でお休みだったんですね。2月の後半ですけど、それがねようやく復旧してというか再開しました。 2週間ほど、まあ、図書館全館が休む、まあ、静岡市立図書館ですね。何館あるか僕も知らないんですけど、10とかはあると思うんですけども、でそれを全館休んでシステムの入れ替えをして、でその間ウェブサイトも使えなくなるっていうことで、まあ、かなり本格的なシステム改修なんだなっていうのは予想がつきました。で、事前のアナウンスでは、リニューアル後は電子書籍も借りられるようになるっていうことでですね、いや、これはなんかすごい、静岡市もなんだか頑張ってるなという感じで、約2週間ですね、待っておりました。で、さっき言ったように結構、まあ、僕は日常的に図書館に行ってて、でリクエストもバンバン入れるんですよ、予約を。でこれはウェブサイトからできるので、よくやるのはさ、例えば朝一でゲストに出てきた方が本を書いてるって言った時に、その本をパッと図書館のサイトで検索して、で予約を入れるみたいなことは割と日常的に行ってまして、なんで常に予約の枠がね、5冊予約できるんですよ。結構いつも5冊予約入れてるみたいなところはありますね。で、5冊の枠を使い切っちゃうと、要は予約が消えないと次の予約ができないっていう感じですね。で、借りられるのは10冊。なので、たまにすごい人気の本とかになると、予約が20とか30入ってると、その貸し出し期間が2週間なので、例えば2人いると4週間で、まあ1ヶ月ですよね。だから例えば20人いると10ヶ月っていう単純計算でなってくので、もうね、10超えて20とかってなると、まあちょっと予約しない方がいいかなって思うこともあるんですが、ただね、冊数があるので、おはようございます。例えばそれが4、5冊、全市内の図書館で持ってるとすると、それ割る4とか5になるので、意外に早く来る場合もあるのでね、ここは何とも言えず、とりあえずじゃあ予約入れとくかっていうことにはなりますが、そのさっき言った5冊の予約枠の中で、そういう長期のやつがいると、まあちょっとね、不便ではありますけどね。とはいえ、まあそんなのも使えない状態で2週間、まあ経ったってことですね。まあ、そんなこんなで、そんなこんな、そんなこんなで、システム改修も終わって、昨日か、久しぶりにその図書館に行きました。まあ見た目は何も変わってないんです。ただ貸し出しのパソコンがやっぱり変わってましたね。で、その事前にもね、ウェブサイトにもアクセスして、ちょっとだけアドレス URL が変わってましたね。なので、普段の自分が使ってるそのブックマークはちょっと使えなかったんですけどね。でも、まあ、検索すれば出てきたんで、ウェブサイトもチェックしました。で、やっぱり仕様が変わっていて、見た目とか、特にそのシステム的な画面ですね。自分の今借りてる本を見たりとかするページはやっぱ変わっていて、でね、見た感じ、静岡県立図書館のシステムにそっくりだなと思ってました。で、まあちょっと今までのその私立図書館のページとは違うんでね、若干 こう違和感はあったんですが、まあこれ県立図書館と一緒だなと思えば理解は早かったかなと思います。で、実際ね、図書館に行ってカウンターで貸し出し処理をしてもらって、で、レシートが出るんですよね、借りた本のリストが。で、それ見た時にね、あ、やっぱ県立図書館と一緒だなぁなんて思って、で、まあ思い切ってその司書というかスタッフの方に聞いてみたんですよ。そしたらね、やっぱりそうでしたね、県立図書館と同じだって言ってました。なので、まあある意味慣れた感じだなとは思いましたけどね。まあ俺の中ではね、もしこれが同じシステムを使ってるなら、市立図書館と県立図書館が連携してくれればいいなぁなんて。終わったか。残念。今電車が行っちゃいました。そんなこんなで、そんなこんな、そんなこんなで、システム改修も終わって、昨日か、久しぶりにその図書館に行きました。まあ、見た目は何も変わってないんです。ただ、貸し出しのパソコンがやっぱり変わってましたね。で、その事前にもね、ウェブサイトにもアクセスして、ちょっとだけアドレス URL が変わってましたね。なので、普段の自分が使ってるそのブックマークはちょっと使えなかったんですけどね。でも、まあ、検索すれば出てきたんで、ウェブサイトもチェックしました。で、やっぱり仕様が変わっていて、見た目とか、特にそのシステム的な画面ですね、自分の今借りてる本を見たりとかするページはやっぱ変わっていて、でね、見た感じ、静岡県立図書館のシステムにそっくりだなと思ってました。で、まあちょっと今までのその私立図書館のページとは違うんでね、若干こう違和感はあったんですが、まあこれ県立図書館と一緒だなと思えば理解は早かったかなと思います。で、実際ね、図書館に行ってカウンターで貸し出し処理をしてもらって、で、レシートが出るんですよね、借りた本のリストが。で、それ見た時にね、あ、やっぱ県立図書館と一緒だなぁなんて思って、で、まあ思い切ってその司書というかスタッフの方に聞いてみたんですよ。そしたらね、やっぱりそうでしたね、県立図書館と同じだって言ってました。なので、まあある意味慣れた感じだなぁとは思いましたけどね。まあ俺の中ではね、もしこれが同じシステムを使ってるなら、市立図書館と県立図書館が連携してくれればいいなぁなんて。終わったか。残念。今電車が行っちゃいました。例えば村上春樹が読みたいと思って行ってもないんですよ。ただし全集だったらあるみたいなね。ごめんなさい。本当に村上春樹の全集置いてあるかどうかは知らないんですけども、イメージとしてはそんな感じ。そういう、多分まあいいや。まあそんな風に小説借りたいと思ってもないっていうことですね。で、逆に僕が好きな 月刊誌でビデオサロンっていうね、映像系の雑誌があるんですが、そういうのはね、県立図書館にはあるんですよね。これはね、私立図書館にはないんですよ。だからまあちょっとカバーする範囲が違うというか、そういう住み分けみたいなのもあるんで、まあ、僕は両方使ってるというか、まあ、県立はね、そんなしょっちゅうはいかないんですけどね、今回みたいに動画編集にすごいぐっとね、はまってって、そういう資料を見たいっていう時にはやっぱり県立の方が良かったりするんですよね。なんでまあゆくゆくはそういうことができるといいなとは思ってます。で、あと最後ね、新しく始まった電子書籍の貸し出しっていうのも、試してみました。まあこれね、ほんと全く未経験の世界なんですが、一応同じ ID パスワードで電子書籍専用のサイトもオープンしてて、どうもそっちを使った方が良さげな感じはします。まあ、既存のサイトでも検索かけたりできるんですけどもね、僕は今回はその新しい電子書籍専用のサイトに行って、ログインして、実際に借りたりしています。で、3冊まで借りられるんですよね。で、まあ出てきた本で借りたければ借りるボタンを押して、で、なんていうか在庫があれば速攻で借りて、その場で読み始められますね。このスピード感はすごいですね。で、逆に在庫がなければ予約っていう形になって、まあ、これはまあ紙の本と同じなんですけどね。ただ、電子書籍なのに在庫があるっていうのは若干面白いなと思うんですけども、やっぱりその辺は利用料と絡んでくるんじゃないかなと思います。まあ、一種類の本を何冊か在庫したり、あるいは1冊だけで回すとか、そういうのは、まあ、図書館側が冊数を決めて、で、それを貸し出してるんだなって感じはしますね。なので、予約数っていうので、2とか4とかっていうのが出てる本はすぐには借りられないっていう状態ですね。ただ、とにかくね、返しに行かなくていいっていうのはもう、圧倒的にいいなと思います。わざわざ図書館に行かなくても借りて読めて返すのも自動で返せるっていうのはね、めちゃくちゃ便利だなと思いますが、まあなんせね、読むのは大変です。で、ウェブ上でその電子書籍の図書館のページで借りて読むって押すと、そのままウェブ上でページが開いて、で、めくったりして進んでいけるので、特別なリーダーアプリ、読むためのアプリは不要なので、そこもいいですね。あと、読み上げ機能が実はついてるんですけども、これはね、全部じゃなくて一部ですね。つまり、まあ、これは電子書籍にまあ2種類あるって思ってもらうといいんですけども、ページのレイアウトが固定された電子書籍と、もう1個は字を大きくしたりちっちゃくしたりして、読みやすくすることができるタイプの電子書籍っていう2種類があって、そっちの、なんだろう、字を大きくしたりちっちゃくしたりって、最初の方はただの拡大なんだよね。要はルーペで拡大するのとか、あるいはスマホで写真を拡大するときにピンチしてこうでかくするじゃんね。あれと一緒で本のページを大きくするっていうのはできるんですけど、そうじゃないタイプのリフローって呼ばれるタイプは、その文字を大きくするっていうと、文字組みがその場で変わって、例えばワードで、まあ、ワープロとかで 文章を作ってて、で、まあ、打ち終わった後文字を大きくするとそれででっかい文字になって今度ページ数がこう増えたりしますよね。文字組みをし直してくれる、まあ、それをリフローって呼ぶんですけども、それができるタイプの書籍ですね。それが読み上げが対応してます。なのでそれを早速やってみたんですが、実は僕の iPhone ではエラーが出てしまって、まだ読み上げるとどんな風になるかは確認できてません。青空文庫もね、結構たくさんあるんですよ。でその青空文庫はまさにリフロータイプで読み上げも対応してるんで、すごく試してみたいんですけどね、まだそこまでは行ってません。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。